はい、こんにちは。ポッドでエンジニア106回エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
はい。今日は、一番最初に話してる大坪くんがいないので、二人で話してます。
そうですね。はい。今日はちょっと音羽くんが、都合が悪く、音羽くんいない回、
体調
珍
悪い
しい
時
回に
は
なっ
しって か
ま
り休みまし
す。
ょうっていう感じですよね。
そうですね。
はい。
何から話します？
僕、今日、ていうかなんか、今まで1ヶ月シンガポールで暮らしてみて、で、日本に帰ってきたので、なんか、その個人的な体験の話を。
あ、いいですね。いやー、お帰りなさいませ。
ありがとうございます。
日
でも
本
やっぱ
に。
ソフトウェアエンジニアなので、本当に特に問題なく1ヶ月働けたっていうのは結構、すごいなって思ってました。
いや、いいですね。
そうですね。もう、会わないと進まないこと基本ないんだなっていう、絶対会えないので。
まあ、そうですね、そうですね。
はいはい。で、それで今日、日本に帰ってきたんですけど、
はい。
入国が、まあ、やっぱりそれなりにめんどくさくて、
ああ。
なんか、後で見返してみたら、飛行機が着いてから3時間後くらいにやっと電車に乗れたって感じなんですよね。
ああ、でも、そっか、今ってもう、何ですかね、隔離のためにどっか送られるとかなくて、電車に乗るとかもできるんです。
そうですね。正確に言うと、公共交通機関も避けてください。ただ、自分の家に帰るための最短距離は OK ですっていう書き方をしてました。
そうなんですね。
あとは、その3回ワクチンを接種してるかどうかでも違って、多分今、僕は一番何もし、3回ワクチンを受けて、その事前のファストトラックみたいなこともしてたので、一番なんかスムーズにいっていいはずなんですけど、結構時間かかった
はい。
感じですね。
ああ、なるほど。そっかそっかそっか。ファストトラックみたいな概念があるんですね。
そうです、そうです。その事前にオンラインで、ワクチン証明書をアップロードして、あ
はい。
と、陰性証明書もアップロードして、誓約書にサインしてっていう、なんか3つか4つあって、それが全部完了してると、そのアプリ上で緑色に画面がなってですね、
ほう。
全部この人は住んでるよっていう、なんかそういうステータスになるっていう。まあそれをファストトラックで多分呼んでいて、なんかただそれをやってるけど、結局空港でずっと、なんか5個ぐらいのステップの、なんていうか入国までのやつが追加されてて、結局そのアプリに入れた情報をまた再確認されるステップが何個かあって。
あ、そうなんですね。
はい。で、あとはもう普通にその唾液を検査して、陰性なので、気をつけてね、みたいな、そういうのがあるって。なんかちょっと思ったのは、その事前に全部やってるんだったら、いや、まあ、僕の目線からは、終わってる人は別レーンでもいいのになって思いながら、すべての人が、その一本道の、その5個ぐらいのステップを踏まないといけないってことになっていて、
ああ、そうなんですね。
結構、なんかその、イフ文みたいのが全くないプロセスだなと。
は
今日、
え、逆
話され
に、
たの
そ
で余計
の
なもん
違い
か
が出てくるのは、
はい。
ここのステップ終わった後の部分が変わってくるってことなんですかね。どこかにそのファストトラックかそうじゃないかの if 文が入ってるはずだと思うんですけど。
そうなんですよ。なんか表現すると、その全部で5個ぐらいのステップがあって、それは全部一本道なんですよ。
は
た
い。
だ、その各ステップで窓口で、その確認されるときに、ファストトラックやってると多分ちょっと早いとか、そういうことなんだと思うんですよね。
あ、そうなんですね。へえ。
全体の道は一本道で、その各フェーズ、 その小さいサブステップが多分、なんかアップに、なんか
いろいろ。ファーストステップっていう、なんか分岐があるんですね。
なんかそういうふうに僕には見えましたね。
実際、早くなってるんですかね、その。
いや、それが、なんか、実際、ちょっと、同じ飛行機に乗った人たちだから、なんか、ずっと見覚えがある人が横に、とか前後にいるんですよ。で、あの人なんかいなくなったな、みたいな感じで、ちょっと早いなって思ってたんですけど、結局なんか、唾液検査が15分とか30分かかると思うんですけど、あれって。
ああ、そうなんですね。
それを最後にずっと待たされていて、なんかその途中、僕の場合、途中のステップではファストに行けたけど、最後の唾液検査が出てないから、なんかさっき抜いたと思った人が同じ待合室にいて、っていう。
ああ。結局そこでみんなと出会うみたいな。
はい。
あ、そうなんですね。
ドイツでオールするっていう感じでしたね。
あ、いや、でもお疲れ様でした。そうか、そういうプロセスなんですね。なんかでもあれですよね、確か少しというか、まあ、ある程度前だと、14日間、違うか3日間か、隔離があって、そこへの送迎があってとか、
そうですね、そうですね。
そういうプロセスだったみたいな話ですよね。だから、まあ、変わってきてるっていうのは聞いてはいましたけど。
うん、大枠で言うと、前の本当に隔離期間があってっていうとことを比べれば、確かに普通に旅行とかにも行けるようになって、僕がめんどくさいっていうぐらいのめんどくささになったって感じですよね。
確かに。2日間隔離本当大変とか、家族がいるとマジで辛いとかなんか。
いやー、そうだよね。確かに。
狭い部屋で出るなと言われて、
トイレも気を使うし、
いや大変ですよね。いや、なるほど。いや、お疲れ様でした。
ありがとうございます。そんな、
そうか、国内でもやっぱ大変ですね。僕なんか国内は飛行機で移動してたんですけど、まあ、はい、国内なので別にそういうセカンドステップとか何もなくて、
ゴールデンウィークですよね、多分。
あ、そうですね。ゴールデンウィーク中の話ですね。
国内旅行
は本当
に何もないんですか？
本当に何もなかったですね。もう、普通に出て、荷物受け取って終わりみたいな。
うーん。
一切変わりなかったですね。その、うん、コロナ前の状況と。
なんかそういえば、シンガポールは、その、なんか、これも前言った、気がするんですけど、トレーストゥギャザーっていうアプリを入れて、その全てのショッピングモールとか駅とか、なんか施設に入るたびにスキャンしないといけないっていう世界だったんですけど、ただそれも4月後半ぐらいでもうやんなくていいよっていうことになって、全部ゲートとかが取っ払われて、すごいどんどん変わっている感じがして面白かったですね。
いいですね。そうなんですね。
まあ逆に日本も別にそういう、国内に関しては本当何も、なんだろう、その、ルールは作ってないですよね。法的なルールは。
そうですね。そうだと思いますね。
はい、はい。
どうですか？日本帰ってきて。
いい国だなと思いました。
本当ですか？
1ヶ月放置してたメダカが生きてたのでちょっと安心しました。
ああ、よかったですね。自動餌やり機がついていて、水質も一応なんか保たれてるから大丈夫みたいな話なんでしたっけ？
いえいえ、全く自動餌やり機を行く前に急いで作ろうと思ったら全然作れなくて。
あ、そうなんです。なんか昔話してましたね、自動餌やりがうんぬんみたいな。違いましたっけ？勘違いか。
ロボットっていうの買って、で、そいつで餌をちょっとずつやるアプリを作ろうかなって思ってたんですけど、なんか買ったもので、その部品が足りなくて普通に。
あ、そうなんですね。
できなかったので、頑張ってねって言って、僕は出かけて帰ってきたら生きて
る。ああ、そうか、じゃあ飲まず食わずで、飲んではいるのか、 食わずで来てたんですかね。
飲んでるのかはちょっと難しいですね、確かに。
水の中にずっといますか。
はい。はい、ちょっとそういう話でした。
いや、生きててよかったですね。あのメダカたち。いや、じゃあぜひ日本をエンジョイしてください。
久しぶりの。あとなんかテッドラッソっていうのを前回すごい勧められて、あの、見たんですけど、その時に勧めてくれた2人が今日2人ともいないので、あの、2人以降に話す。あ、でもすごいいいドラマでした。
いや、いいですね、いいです。
はい。
いい話です。
なんか、ちょっと僕が気になってるのは、Go は内部で ePoll を使ってるっていう。
そうですね。これ僕が書いたトピックなんですけど、何かというと、まあ、結構その小さい簡単な話なので、まあ、さっと話そうと思うんですけど、2個前くらいのエピソードで、なんかラストのイベントループのライブラリーで Tokyo ってのがあるって話を紹介したと思っています。でそれはなんか何かっていうと、そのイベントループっていう仕組みをうまく使うことで、そのスレッド数をあんまり増やさずにたくさんの TCP コネクションをさばくことができて、まあなんかいろいろメリットがあっていいですよって話をしたんですけど、で、で、まあラストはそのライブラリっていう形で、そのイベントループを使っていて、でなんか内部実装として Linux だと ePoll って呼ばれるような、なんかたくさんのファイルディスクリプターの IO をうまく扱うための仕組みっていうのを使っていて、で、まあそういうのを使わずに普通の標準ライブラリーのそのネットワーク IO を使うと、その、なんか普通にブロックする形でリードやライトするっていう挙動に、まあラストになっているんですけど、で、その後、ちょっと全然別件で、なんか Go ってなんか似たようなそのコードを書いて遊んでみてたんですよ。つまり、なんか僕が最近やっていた遊びっていうのは、まあ、レディースプロトコルを話すようなサーバーっていうのを作って、でそれの、まあ、パフォーマンスをちょっと計測したりするっていうのをやっていて、でなんかラストでその時を使わない方法で書いたようなコード、つまり、まあ、普通にスレッド切ってブロックする形でリードライトする、ね、はい、うん、っていうのやっていたのと、まあ、似たようなコードを今度 Go でゴルチン切って、で Go の標準ライブラリでリードライトするっていうのを書いてみて、でなんかそのいろいろ挙動を見ていたんですよ。でその時にちょっと気づいたのが、あのウェンチかけて、まあ、結構並列数増やしてもスレッド数があんまり増えなくて、
ま
あ、とは言ってもに確か、その16スレッドのサーバーで試してて22スレッドくらいとかにはなって、壊すよりはちょっと多いようになってたんですけど、それでもなんかやけに少ないなと思って、なんでだろうと思ってちょっと調べると、あのゴートの並行処理を徹底解剖って今ちょっとページを見つけまして、そこに書かれていたのが、なんか実はゴーは内部でうまいこと ePoll を使っていて、だからラストが Tokyo でやっているような仕組みっていうのをもう何も考えなくてもうまく使ってくれてるっていう話でした。面白いのが、なんかその Linux ってエストレスっていう、そのあるプロセスが発行しているシステムコールを、まあ、簡単にトラックするというかチェックするツールみたいなのがあるんですけど、まあ、それを使ってその Go で書いたエジサーバーを動かして挙動を見てみると、確かにその ePoll 用のシステムコールっていうのを読んでいて、
あ、そんな感じができるんですね、そもそも。
あ、そうですね、そうですね、あの、うん、結構簡単に見ることができるんですけど、ちょっと今バーって今見てるのんですけど、これは、ePoll pWait っていうのを呼んでいたりとか、あと、X っていうのはなんだっけな。なんかそのログの中に ePoll って文字が見えていたりとか、あ、そうか、これ多分 ePoll のファイルディスクリプターだな。 なんかそんな感じで、確かになんかそれっぽいことをやっているんですよね。
あ、ちょっと
で、
あ、どうぞ。
あ、どうぞ、すいません、すいません。
一番最初ラストでシンプルに、書いてみたっていうのがあって、その後、TOKIO でノンブロッキング IO で書き直したっていうのがあって、その一番最初の人と同じような感覚で、Go で書いたってことですよね。
あ、そうです、そうです。
で、ゴルチンで、リクエストを受け付けるみたいな感じなんですかね、具体的には。
あ、そうです、そうです。まあ、ゴルチンを、TCP コネクションが、何ですかね、まあ、リスンしているところに対してやってきたら、そのアクセプトっていうのを読んだときに、新しく、何ですか、読み書き用のものが出てきて、それに合わせてゴルチン1個切って、読み書きの TCP コネクションに対してリードライトするみたいなふうにコード書いて、だから本当になんかなんか結構素直に、実装する感じで書いてて、まあ、ただその使っているのがスレッドじゃなくてゴルチンで、あとリードライトするのもその Go のランタイムに提供されたコネクションオブジェクトってものになっていて、
だから、ノーブロッキングな感じで書いてないけど、なぜか中でイーポル読んでる
そう
し。
ですね、そうですね。で、
その
まあまあ、それもよくよく考えたら別にラストでも、TOKIO を使っているときっていうのは、なんかやっぱり同じように TOKIO の提供するタスクっていう、なんですかね、機構を使って、スポーンタスクみたいな関数で、TOKIO の、なんですかね、管理するタスクオブジェクトを作って、で、その中で TOKIO の提供するネットワーク IO 用のオブジェクトに対してリードライトしていたので、まあ、結局、ランタイムがうまくやれば、そういうのはできるっていうのはその通りなんですけど、なんか Go は標準ライブラリが提供する機構がもうそうなっているっていうのがちょっと僕は面白いなというふうに思いました。
あと、並列数上げてもスレッド数がなんかそんなに変わんないっていうのは、あれ、ゴルチンってあんま分かってないんですけど、なんか軽量スレッドみたいな言い方しますよね。
そうですね、そうですね。
なんかそこら辺の話なんだろうなと思って、でも、
そうですね。Go の、ランタイムが面白いとかの、そのゴルチンっていうのが、なんか、ゴルチンとスレッドの、まあ、多様付けて、なんかアサインするっていうのを、まあ、Go のランタイムがかなりうまく頑張ってやってくれてるんですよ
スレッ
ね。
ドのように扱えるけど、その OS のスレッドとは別物で、結構
そう
た
で
く
す、そうで
さん
す。
作業作ってもいいんだよって、なんかそういうざっくり理解しかしてなくて。
まさにそうです。まさにそうです。
イーポールは何で使われてるってなるんですか？
結局、まあ、なんか、ラストの TOKIO でやっていたようなことと、みたいなことを最終的にはやっているっていうのが僕の認識なんですけど、イーポールっていうのは基本的に多重化用っていうものために使われる、まあ、具体的に言うと、たくさんそのリードライトしたいファイルディスクリプター、まあ、IO があるときに、それをたくさん登録しておいて、1個でも読み書きできる状態になったら、まあ、それが制御が返ってきて、実際読み書きを次に行うみたいな書き方をするためのものなんですけど、まあ、なんか結局その Go がその言語側でゴルチンのスケジューリングとか全部自分たちで持っているから、まあなんか、
普通に書
ない んで
て
する か
け
ね。
ど、TOKIO で書いたように、そこで、実行は映ってくれるんですね、ちゃんと。
そうですね。だから、ゴルチの目線で見ると、なんかあるリードでブロックしてるようにとか見えるんだけど、言語のランタイム側で見ると、そういったゴルチンプラスネットワークコネクションの組み合わせみたいなのが、まあ、いくつかあって、で、実行できる状態になったものから、まあ、制御返ってくるので、そこ実際、高速の処理っていうのをまた、CPU をなんかアサインして、CPU とかスレッドですかね。次の処理が進められるようにするみたいなのをやっているんだと思っています。ちょっ
ゴ
と。
ルチンでの中で IO 処理をするとノンブロッキングになるってことなんですかね。なんか不思議ですね。同じ API を呼んでるわけですよね、ソースコード的には。
そうですね。まあ、Go が結局、 どこかのゴルーチみたいな特別扱いしてないんだと僕は思っていて、ちょっとそこ、メインスレッド的な概念があると思ってるけど、ちょっと、すごく自信はないですが、
まあ、
っていうのが、
一つの、
そうですね、
一つのなんていうか、それだけやってるんだったら、まあ、そいつしかしないし、まあ。
ここって、GC とかの仕組みをゴルチンで動いてるはずなんですよ。なんかコンカレント GC って言って、なんかその、ある、なんですかね、その、処理を行いながら、できるだけそのストップザワールド起きないように、別の、実際 GC のための処理っていうのも、なんか別スレッドとかで動いてるみたいなのが、まあ、そのコンカレント GC なんですけど、それも結局その GC 用のゴルチンみたいなのがいて動いてるみたいな仕組みにしてるはずで、まあ、なので、なんか、もともとゴルチンの中で、その、最初のスレッドというか、処理も動いているのかなというふうに僕は思ってますね。ちょっとこれ、間違ったこと言ってたら、誰かに訂正してほしいんですが。
まさかに投げてください。面白いですね。なんか、偉いですね、そう考えると。
そうですね。いや、だからなんかすごい、その、ランタイム側で本当に、いろいろ頑張ってるんだなっていうのをちょっと感じたっていうのが僕の最近の驚きでした。
ベンチマーク的にも早いんですか、じゃあ。
そうですね、なんかベンチマーク取ってなんかもはやよく分からなくなってきたんでいや、なんかいろんな形で計測しててなんかあんま変わんないスコアになったりしてきて、ちょっとこれはもはや何測ってるんだみたいな気持ちになってきてたんですけど。
どういうことですか。ラストとゴーが変わらないってことですか。
そうですね。なんか2種類くらい今使っている、その、メムティアベンチマークっていうのと、レースベンチマークがあって、メムティアの方だとなんかむしろあんまり変わらなくて、レースベンチマークの方だと、ラストの方が早いなみたいなのがあったんですけど。でもなんかその、何も考えずに自然に書いても、そのメモリーに優しいコードになって、たくさんのネットワークコネクションっていうのが使えてっていうのは、なんかやっぱり面白いなというふうに思いました。
そうですね。なんか、レディスの処理とかって一個一個結構すぐ終わる処理ですよね。なんかいろんなオペレーションって。
そうですね。はい。
あ、すぐというか、そのセットのサイズとかによるんだろうと思うけど。
あ、でも、まあ、すごいシンプルな、キーバリューストア的な、そのゲットセットしかしないようなもので実験してるので、すごい単純な動作ですよ。
いや、なんか、結構長い処理を行うときに、ちゃんと、変わるのかなって想像してた感じです。
まあでもなんか逆に一番ベーシックな操作がちゃんと速くないと他のものってどうしてもそれより遅くなると思うので、
うん、
まあまずなんですかね、試しにいろいろ実験してみる分にはそのイージーな処理での実験でいいかなとは思ってます。あとメモティアベンチマークってツールがメムキャッシュとかリスとか、メムキャッシュは違うか。メムキャッシュも確か計測でき対象に入ってた気がしてて、結構その KVS ゲットセットの機能だけを対象に計測するツールだったりするので、
そうですね。はい。
まあそれもあって、それだけを使って、それだけを実装してみてました。
すごい、なんか、いいですね。Go が偉いなっていう。
いや、Go 偉いなって思いましたね。すごいなと思います。
じゃあ、Go が偉いってタイトルで出しますかね、今日は。
いいですね。シンプルで分かりやすくていいです。
Go はこれだけ偉いってタイトルにしますか。
いいですね。
じゃあ、
僕は、そうですね、今の話は、そんな感じです。
処理の徹底解剖のリンクを載せておきましょう。
そうですね。
はい。そうですね、ありがとうございます。 まあ、
ありがとうございます。
2人で話してそんなところですかね。
そうですね。
はい。それでは、106回ポッドでエンジニアでした。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。